それでは、次に今年の3月まで札幌市立の高陵中学校の校長先生でありまして、4月からは本郷新記念札幌彫刻美術館の館長をなさっておられます佐藤誠さんより講演をいただきます。題名は私の教師人生という題名であります。では佐藤。
皆さん、こんにちは。こういう素晴らしい会にですね、お招きいただいたことをまず心から感謝申し上げます。まずもって高陵中学校で今年度の入学式無事、終わり、そして、授業も、順調に、進んでいるというお話を先ほど代表の方からお聞きしまして、まずそのことをお互いに喜びたいと思います。合わせて新聞テレビ等でも拝見させていただいているんですけれども、函館にも EU 塾が、そして、釧路には来る会でしたか、そういう、夜間中学が開校したということで、皆様方の本当に粘り強い、地道な取り組みが、そういう輪がですね、確実に全土にも広がっているということに心から敬意を表したいと思います。実は私が退職する一月2月頃だったと思うんですけれども、工藤代表の方からですね、36年間で何かそのためになる話あるだろうということで何か話してほしいということで、こんな何かすごく大げさな題いただいてですね、本当にちょっと気が重かったんですけれども、高陵中学校は本当に感謝しますと言われるんですけれども、何回も言ってますけれども、高陵中学校こそ皆様方の取り組みに、感謝しなければならないということで、そういう面でそういう気持ちを込めて少しでも私で役に立てばということでですね、お引き受けしたところでございます。そもそも高陵中学校と皆様方との出会いのそのきっかけはですね、1年前に遡るんです。皆様方のスタッフに古賀さんという方いらっしゃると思うんですが、古賀さんのご主人は宮の森小学校の PTA 会長を長年されておりまして、このご主人がですね、とっても話の上手なというか立派なお話されるんです。宮の森小学校の入学式、卒業式に行くとですね、校長先生がかすむような素晴らしい話して、いやこの方が高陵中学校の PTA 会長になったら私困るなとそういうふうに思ってる立派な方でした。でそのご夫婦で高陵中学校に5月のある日突然見えられて、ご主人からいろんなお話お願い事がありまして、お話聞いて帰られる直前にですね、奥様が実はちょっと私からもお願いがあるんですということで、あった中身がですね、もう一度学びたいのビデオ DVD ですね、あれをですね校長先生ぜひ見てもらいたいと、そしてできれば子どもたちに機会があればいつでもいいですから見せていただきたいという、お話がありまして、私もすぐですね OK ということで分かりましたということで、その DVD 預かったんです。でちょうどその夜ですね、体空いてまして家に帰ってその DVD を見てですね、本当に心を打たれまして、これを私が見るよりは子どもたちに見せたいなというふうに思いまして、次の日ですね、ちょうど1年生の学年主任をやっております藤本という吹奏楽 の担当者なんですけれども、そのものにですね、いや1年生もし予定が入ってるけれども、もしどこかで時間があったらこの、ビデオを生徒に見せてほしいということでお願いして、そして、正直私 それ以外ちょっと忘れていたんです、お願いしたこと。そうするとですね、6月の中ぐらいだったと思うんですけれども、校長室に入って、その男というか藤本が入ってきまして、いや校長室ぜひ見てもらいたいということで持ってきたのが、その1年生280人が書いたその DVD を見た感想文をですね、私のこれに持ってきたんです。 でこれを見てですね、ビデオを私が見た時以上にその子どもたちがそのビデオを見てこういうふうに感想を持ったのかということで、ものすごくそれに感動いたしました。正直申しまして、広陵中学校周辺は割と恵まれている環境にある子どもたちばかりで、その勉強だとか食べたりそういったことに何不自由なく生活している子が大部分なんですけれども、そういった子どもたちがね、世の中にこんなに気の毒な、あるいは恵まれてないというか、学びたくても学ぶことができない人がいたということを知って、今一度自分たちがいかに恵まれているか、そしてなんか親から言われてたとか、そういうことでやっている自分が恥ずかしいと、もっと前向きに勉強を取り組まなければならないという感想がたくさんの子どもたちが書いていてですね、ああよかったなと、これがですね、そもそものきっかけです。ちょうどその頃ですね、同時進行といいますか、教育委員会の方から、夏休み中に、試験的に教室を開放してくれないだろうかという話が持ち上がったのが、ちょうど6月の中か末頃だったもんですから、あ、これはちょうどそのタイミングがいいなということで、すぐOK を出しましたし、それから子どもたちがこういう交流を通して何かこう感じてもらいたいなということでですね、試験的な夏休みが授業が開催されたわけです。で、私はその時にですね、もうって言いますか、あ、これはまず広陵中学校に来ること間違いないなというふうに、これはインスピレーションですけども感じましてですね、これ1年生だけでなくて2年生にも3年生にも見せてほしいということで、1学期の7月の中過ぎにですね、2年生も3年生もその DVD を見ました。1年生と同じようにですね、自分たちがいかに恵まれているか、もっとちゃんと自分から進んで勉強しなければならない、学校生活を充実させたい、そういう声がですね、1年生と同じく2年生3年生からもありまして、これは良かったなというふうに思いながらですね、夏休み中の取り組みもありましたし、そして新聞にも出ましてですね、子どもたち自身も英雄塾をとてもこう身近にこう感じられた、そういう流れで、ございます。この中にもご覧になったと思うんですけれども、10月の28日に北野のホールで広陵中学校の合唱コンクールがありまして、英雄塾の方もどうぞというふうにご案内しましたら、20数人の方が見えられてですね、大変いいコンクールだったんですけれども、そこにおけるその感動の場面をですね、本当に私涙が出るほど感動した場面がありますので、そのお話をしたいと思うんです。閉会式で、私が、挨拶、これで、大変素晴らしかった、これで終わりますということで挨拶して戻りかけたその時にですね、ある方がですね、大きな声で大変感動したと、素晴らしい合唱コンクールだったと大きな声で叫んでいただいたんです。その時にですね、一瞬のそのシーンとこう会場が静まり返って、その後ですね、どこからともなく拍手が湧き上がったという、その場面をですね、ちょっと再現するかのような、PT 会長がその会場にいまして、その日の、合唱コンクールが終わった後に私にメール、よこしたんです。携帯メール、そのメールまだ保存してるんですが、それをちょっと読ませていただきますので、お聞きいただきたいと思います。次の日です。次の日の朝メール届きました。瀬古会長です。今も広陵の PT 会長やっております。昨日はどうもありがとうございました。素晴らしい合唱コンクールでしたね。イベントがあるたびに広陵の生徒たちの凄さに驚かされます。お昼休みのロビーでの練習など、合唱としてコンクールとして素晴らしかったのはもちろんなのですが、びっくりしたのは閉会式でした。校長先生のご挨拶の後、遠遊塾の方が突然お話しされましたよね。一瞬シーンと静かになり、お話が終わると 会場が一斉に拍手に包まれました。会場にいた大部分が中学生だというのに、その一連の流れがとても自然なまで流れたことでした。大人がやりなさいからと言うからとか、こういう時はこうしなければならないのではなく、あのお話を聞いて自然に拍手が出ちゃうことがすごいと思いました。中学生なのにではなく、人間としてすごいと思いました。こんな子たちに育ててくれた学校に、先生方に感謝です。これからもお願いしますという、そういうなんか嬉しい、あのメールをいただいたんです。そしてそれから、数週間、2週間後ですね、あの3年生の学年通信、学年だよりってあるんですけども、その中にですね、合唱コンクールの感想文があって、それがまた私の目に止まりました。3年生の女の子の感想文です。今回の合唱コンクールで私が一番感動したのは、意外にも閉会式の出来事だった。校長先生のお話の後、演遊塾の方が皆さんの歌を聴いて感動した、自分も頑張りたいとおっしゃっていた。私は入賞を期待していたのに、それが叶わず、入賞できなかったクラスですね、叶わずちょっと悲しい気持ちになっていたのだが、このお話が心に響いた。あの大きな会場で声を発してくださったのは大変勇気のいる行為だったと思うし、私たちの合唱する姿を見て学校はいいなと思ってくださったのだと私は思う。家に帰って北田での感動をじっくり思い出していたら、涙が出てきて止まらなかった。合唱を通してお互いに感動を共有することができたのだ。これからも人を感動させたりできる人間になれるよう日々頑張っていきたい。これもですね、もう本当にいい感想文だなと、本当に素直に自分の気持ちを表しているなということで、私も感動いたしました。私はこのようにですね、皆様方の交流を通して、関わりを通してですね、広陵の子どもたちが少しでもその心豊かになってくれればいいなというふうに願っていたんです。そういうことでですね、何回も言ってますけれども、広陵中学校こそ皆様方に感謝しなければならないというふうに、思っております。私は5年間交流中学校で、校長しておりましたけれども、いつも話すその話題にですね、メッセージとしてこういうことを言っています。人間としての究極のその生きがいは金だとか名誉だとか地位でない、要するにそのほんのちょっぴりでもいいから、なんか自分のやってることが人のために、あるいはその社会のためにその貢献してる、ちょっぴりだけでも役立ってるということを感じて、でそこにその喜びを感じられる人間になってほしいということを、卒業式でも話してるんですけども、そういう話をしているんですけれども、そういうことでその身近なそういう教材が大変申し訳ないですけれども、そういう皆さんとの関わりが身近にあるということが、どれほどその高齢の子どもたちにとって人間にプラスになるか、豊かな心にプラスになるかということを常々、考えてきたところでございます。そういうことでですね、お引き受けた一つの、なんて言いますか、理由がその一つでございます。もう一つはですね、皆様方の手元に本郷心の彫刻美術館、これをその5分ほど PR したいなということでですね、お受けした理由はそこでございます。で、4月1日からこの美術館に館長として、名ばかり館長です、名前だけの館長ですけれども、私の使命はですね、一人でも多くの方にその来ていただきたいというのが採用の時の条件でございましてですね、ぜひ機会を見つけて足を運んでいただきたいなというふうに思うんです。で、本郷心はですね、今から105年前に札幌で生まれて、日中、昔の西湖ですね、今の西湖、日中に1年いて、東京に3年ほどいて、で親の都合で戻ってきて北海中学で1年過ごして、卒業をしております。 で、この本郷氏の一番の代表作は、あのテレビ塔の前にあの噴水がありまして、女性3人が背中を向かって、泉の像という女性が手を挙げて3人背中を合わせ、あれがあの代表的な有名なあのそのリーフレットの表側に ありますけれども、それ以外にですね、札幌駅前にボッカっていう、ブロンズがあります、 JR、 それから、稚内には氷雪の門という女性の像があるんですけれども、それですとか、釧路とか函館に石川啄木の像ですね、それから真駒内のオリンピック関係では石化の像、花束、こういうのもあります。まああのいろんな像があるんですけど、一番あの話題を持ったのが取ったのがですね、わらずみの像、ご存知の方多いと思うんですけれども、まあ、これあの昭和50年に、東大 の出版部が戦没学生ですね、戦争で亡くなった学生の手記、聞けわらずみの声、これは本を出したんですけど、これが爆発的に売れまして、でその収益で彫刻記念像を建てたい、それから映画を作りたいという話が持ち上がって、それで白羽の矢が当たったのが本郷氏にその像を作っていただきたいということで、依頼があったんです。でその和田墨の声が記念像を本郷氏は作り上げたんですけれども、その像にはですね、まあ、死を覚悟してその戦地に向かったいろんな怒りだとか悲しみだとか悩みだとか、そういうその学徒のいろんな表情を表現している、そういう像でございます。で、ただですね、これが東大からお願いされて、作ったにもかかわらず、ちょっとお断りという、当局からお断りの話があって、3年間ですね、作ったはいい、本郷氏のアトリエに置きっぱなしだったと、引き受け手がなかったと、ただその後ですね、今の立命館大学の学長さんがぜひうちにということで、現在京都に和田墨の像が、あります。あとですね、札幌市内では北海高校の前にもございますし、まあ、彫刻美術館の前にも、その和田墨の像が、あります。本郷氏はですね、そういった平和を訴え続けた、そして戦争の悲惨さを訴え続けた、そういう尊敬すべき私は彫刻家だと思いますし、1970年前後してですね、ベトナム戦争ですとか、中東戦争、これの悲惨さを訴えてですね、向こうの民という布にこううずくまったような、そういう像を15体作ってですね、発表しております。何か私がその本郷氏自身がですね、平和に対してメッセージを残したいということで、取り組んだ、まあ、芸術家、素晴らしい人だなというふうに、思っております。ぜひですね、機会がありましたら少しでも本郷氏に興味を持っていただいて、足を運んでいただければなというふうに、思います。まあ、話だんだん長くなってきたんですけれども、今日立派な台いただいてですね、最後に、私のその、教師人生とはちょっと大げさなんですけれども、その原点になるお話だけを一つして終わりたいと思います。それはですね、いじめ問題と その、まあ、取り組みといいますか、格闘といいますか、そのお話をしたいと思います。で私は36年前に教員になったんですけれども、勤めた2年目です。ですから今から35年前の話になる、新卒2年目です。で、その時に、中学校1年生を担任、新卒で1年生を持って2年目に2年生 その持ったクラスの中に小児麻痺の、子が1人おりました。で、この子は小学校2年か3年の時に、小児麻痺にかかって、右側が不自由でした。ですからその、不自由なその右足の成長を何年かすると手術をして左足に合わせる、そういう手術をするんですが、なかなか追いつかない、 そういうとってもかわいそうな子です。それから歩くのも、なんとか歩けるんですけれども、松葉杖をついてですね、学校に来る子でした。で、一番の本人あるいは、困ってたというか、あのおしっこの感覚がないんです。それで常におむつをして学校に来るという子でした。で、学校に来るときは勉強道具をこっちが肩掛け、反対側におむつセットということで、そして松葉杖をついてくる子でした。で、小学校からですね、そういう状態ですので、いじめられたというか、あちり系だとか臭いだとか、よくそういう子と言われて、本人は、それに慣れっこになっていた子だったし、今はそういう方に対して その世の中の理解がずっと、ね、今まで、それでもいろいろまだあるんですけれども、三十数年前は本当にそういう無理解な雰囲気が親もあったし、子供たちにもあったのが、実態でした。それで中学2年、そういう子がですね、中学2年の時に私のところに受け持つということで、当然私はいろんなことを心配しまして、対応したんですが、案の定、私の見えないところで、繰り返し繰り返し、いじめ、例えば、机を、2つ並んでる机をこう離したり、夏になると匂うもんですから、彼の、周りをこう避けて通る、そういうことをしたり、それはまだ見えるところでパッとやるから僕も注意するんですけど、見えないところでどれほどしていたか、ただ本人がそれに慣れっこになってるもんですから、私のところにそういう連絡に来なかったりということで、報告来なかったりということで、陰ではどれほどされていたか、その都度怒ったり、それから班会議って開いて、そのチームで呼んで放課後いろんなこう話をしたり、そういうその彼に対するいじめをいかにそれなくするかという、話、学活といって、朝の会会議とかいろんな場面で取り組んだにもかかわらず、1年間かけてもやっぱり、ダメでしたというか、やっぱり見えないところであったし、女の子も信頼してた女子の、クラスの代表するような子までもがやってたという聞いてですね、どれほど私もショックだったかとか、そういうことで、とにかく1年もやもやもやもやしたままイライラしてですね、そういう新卒2年目の経験です。で、そのまま持ち上がりました。私はその未解決のままね、手放すの嫌でしたし、意地になってでもなんとかということで、その子そのまま3年生、受け持ちました。で、5月の頭に連休明けにですね、家庭訪問が、ありまして、家庭訪問したんです。その時にですね、お母さんがおられなくて、お父さんとお話ししたらですね、いや実は6月の末にある修学旅行は皆さんにって誰か分かんないですけど、皆さんに迷惑をかけるので辞退させたい、3泊4日ちょっと厳しいと思うんで辞退させたいというお話がありまして、私はとんでもないと、なんとかね、修学旅行連れていけるからお父さん、理解してほしいと言いつつ、そういう言いつつ1年間自分で未解決だからとっても不安で、こっちでかっこいいこと言ってもこっちでは、とにかく情けない思いしつつ、次の日、学校に行って、彼がちょうどトイレに行った間に、いや実は昨日家庭訪問して、M 君がお父さんから修学旅行を辞退させたいという話があったんだ、みんなどう思うって言ったらですね、なんと一番いじめてた中心です、その男子の3、4人がいじめのもうひどいことを言った、その子たちが抵 手を挙げて、先生俺たち持つからいいよって、そういうふうに言ってくれたんです。でも僕は1年間騙されてきたから、彼らもそんなこと、まあ、またこいつら調子いいこと言ってということで、もう憎たらしくてしょうがないけども、まあ、そうやって言ったから、もうありがとうなと、うん、言いつつ、こいつらまた私の見えないところ、もう疑い90数パーセントもこいつらもう目離せないということで、そして俺たちのグループに入っていいと、もう一番危ないことで寝泊まりするグループに餌食になるということで、本当に僕はその時は、でもあの後でこれ分かったんですけれども、その問題を、そのいじめの張本人のグループがですね、これ後で分かったんです、あの学校帰りに、その話のあった学校帰りに、その家に寄ってお父さんに、いや僕たちちゃんとやりますから、お父さんあの彼を修学旅行に参加させてくださいって言ったらしいんです。私は全然知らなかったんですけど、でその知らないで 2,3 日してですね、お父さんから電話あって、実はあの息子もぜひ行きたいっていうし、校長、いや校長が担任先生、佐藤先生、なんとか息子連れてってくれないだろうか、まあ、もう本当にありがとうございます、しっかりあの連れて行きますということで、一応あのお父さんの了解は取ったんですけれども、心配で、一番心配で、もう本当にどうなることかやらと、預かったはいい、連れて行くはいいけれども、どうなることかということで、心配で心配でしょうがなかったんです。で修学旅行の当日朝、札幌駅に集合しました。まあ、1日目ですから彼らは調子よく、荷物はあの彼の荷物は普通の みんなの荷物以外にビニールのシーツです。布団汚してはいけません、ビニールのシーツに、それからあのタオルケット、自分専用のタオルケット、それからバスタオル、それから、おむつの束ですね、それから下着ももう予備たくさん、だからもう行く前からあのパンパンです、荷物は。もうとても一人で持てないのを、その彼らがですね手分けして、持ってたんですね。これはちょっと美しかったです、いいなと思って。だけど僕はもう騙されないぞ、騙されないぞって、もうそういう気持ち1日目です。で札幌駅で、列車乗りました。で函館に着きました。当時青函連絡船ですから、もう乗り降りが大変なんですけども、彼らは関心に、その時は一生懸命手分けして 3,4 人で荷物を分けて運んで、おいいぞいいぞと思いつつ、やっぱり疑ってました。そして、青森に着いてバス乗り換え、これも OK でした。よくやってたし、ホテルに着いて部屋に、行く時もですね、一生懸命彼ら運んでて、なんとか1日目は、もう上々の出来、でした。それで、2日目で、私2日目で一番驚いたのは、2日目の日に弘前市内見学ということで、ちょうど青森から弘前に向かう途中に、薬局があったんですね、薬屋さん。そこでですね、彼らはただいじめてなくて、ちょっとこう崩れかかったやつですからもう悪も結構してたしということで、でその運転手さんが、ちょっとバス止めてということでストップかけたんですね、薬屋さんの前で。で 2,3 人こう降りてって、ちょっと先生待っててということで降りてって、戻ってきたのが、何を持ってきたと思いますか？紙おむつです。彼の紙おむつもですね、もう本当に大きな、当時紙おむつ高かったんですけれども、きっと親は持たせたんでしょう、それを買ってくれたんですね。それにはちょっとおっと思って、ちょっとこう疑ってたのはすまないなっていう気持ちは思いつつ、だけども騙されちゃいけないって、もうこっちに心ねえ危なかった。それでその日の夕方に、その決定的な場面を私は見て、本当に感動したんですけれども、ちょうど真夜中、その日のそのおむつを買って、その日も上々のあれをしてですね、まあいい一日が2日でやれやれということで、だけでもその夜中心配ですから、懐中電灯を見て全部の部屋こう、なんかそのおやつ食べてないか、まさかタバコはないだろうか、酒飲んでないだろうか、まあ当然中学生ですからそういうのも警戒して全部の部屋回ります。寝てるふりする子もいますよね。それでですね、その M 君っていうんですけども、その M 君の部屋に問題児もいるわけですから覗いたんですね。そしたらそのシーツ、ビニールシーツを敷いてタオルケットですね、その布団にですね彼らが一緒に寝てたんですよ。信じられないです。3人 M 君入れて4人で雑魚寝をしてたんですよ。で僕はそれ嘘寝だと思ってから、あのまつげを触ると、あの起きてるとピクッと動くですね、寝てる、それ確かめて、みんなまつげ動かないんです。要するに寝てた、熟睡してたんです。私はこの場面、今でもこう喋ってるとぐっとこみ上げてくるんですけども、もうしばらくなんていうか部屋から出れなかったというか、本当にね、もう素晴らしい場面でしたね。それで、それ以来、いじめがピタッとやんだかといえばそうではないです。何年間もやってきてたから、瞬間的にやっぱり出ちゃうんですね。あっち行けとか、でも、ということで、彼らはですね、気づいて、そして、卒業の頃には、いろんな場面で、机離したりだとか、そういうことなく、彼が、その、卒業していったっていう。そういうあの、これがですね35年前の、お話なんです。決してあの作り話ではなくて本当にあった、話です。で、私はこの経験をですね、それあの転勤してクラスを持った時に必ず学級を持った最初に、この話だけで1時間かけて、私はその弱い者に対していじめることは絶対に許さんということを真っ先に言います。私のそのスタンスで私の考えをしっかり子どもたちに言います。ですからそのいじめ、もしそのいじめがあった時はですね、クラスの子は私の目を見ることができません。そういう話してもいじめは起こるんです。起こりうるんです。ただそういうことをきちんとこう言っておけばですね、なんかそのあまずいなっていう気持ちも、出てくる。だから私はそのいじめは子どもたちも悪いけれども、大人も親も社会もですね、そういったことに対して偏見を持ったり、そういう気持ちを持つことはですね、しっかり子どもに教えていくということが、とても大事なことだなというふうに思っております。あのそういうその私にとっては第1回生、なんですけれども、これまたあの私が3月この3月27日に31日まで考慮にいたんですけど、27日ですね、そのクラスの女の子を代表して、あの元3年5組の卒業証書ですということで、私に対してね卒業証書を持ってきてくれて、読み上げてくれて、花束を持ってですね、あの36年間ご苦労さんでしたっていう、そういうあのありがたいあのこともありました。まあそんなことで、あのまあなんていうか教師人生といいますか、私のその、教師としての基本はなんかそこにこうたどり着くような気がいたしたもんですから、あえてこの話を、させていただきました。最後に自慢するわけではないですけれども、広陵中学校はですね、まず子どもたちが来てよかったと思ってもらえる学校にしよう、これが一つです。それから親が広陵に、自分の子どもを通わせてよかったと思える学校にするのが二つ目。それから三つ目はそのあそこにいる28丁目界隈の地域の方々が、なんかその広陵中学校でいいぞってこう自慢してもらえるような、そういう学校を作ろうということで、先生方と一緒になってですね、教職員本当にやってきましたし、今もですね、さらにそれがそのなんかヒートアップしてるといいますか、こういう英雄塾の皆さんとの関わりを通して、口だけじゃなくて実際にそういう交流を通して子どもたちを豊かな人間、心を持てる人間にしようということで、取り組んでいくと思います。まあ、そんなことで先ほどの PTA 会長のお話ありましたけれども、保護者もとても理解ある地域だと思いますので、どうぞ皆様の安心してですね、末永く、 広陵中学校をご利用いただければと。で、私も出た人間ですから、陰からまたそういった面でこう支えることができたらなというふうに、思っております。私自身もこういった形で教職を締めくることができてですね、これも皆様方のとのご関わりのおかげということで、感謝しております。この上ない喜びだと思っております。長時間にわたりご清聴本当にありがとうございました。終わります。